第26章、さまざまな出会いと別れの80年。写真が2枚あります。1枚目、昭和45年、1970年、勲五等瑞宝章受章時の父茂、母久が写っています。写真2枚目、平成22年、2010年、旭日装甲賞受賞時の妻よし子と著者が写っています。
親子2代で叙勲を受けた写真です。左側は私の父と母、小芝茂久の写真です。勲五等瑞宝章を受賞しました。右側は私と私の妻よし子です。旭日装甲賞を受賞しました。
写真が2枚あります。1枚目、皇居にて勲五等瑞宝章受賞記念撮影。右から2人目が小芝茂さんです。写真2枚目、皇居にて黄綬褒章受賞記念撮影。右から6人目に著者が写っています。
上の写真は私の父が受賞した時の集合写真です。右上に皇居の昔の江戸城の櫓が見えます。下の写真は私が黄綬褒章を受賞した時の写真です。天候が悪くて室内で写しました。経済産業省関係の受賞者です。黄綬褒章、紫綬褒章の方たちです。
写真終わり。26-1、敗戦後家族ぐるみで生き延びる。昭和6年、1931年、11月7日、父しげる、母久の長男として生まれた。芝区伊皿子町45番地、現港区高輪2丁目、棟割り長屋の2階建て借家の2階に住んだ。青山の日赤本院で出生。町工場の2階で機械が回ると建物中揺れて快適な住居ではなかった。第1編、第2編に詳しく書いたが、昭和13年区立高輪台小学校入学、都立多摩中、群馬県立富岡中学校、高等学校を経て昭和25年東京都立大学工学部に入学、昭和29年同大学電気工学科卒業、同年新中央工業株式会社設計課に入社。昭和30年末には父の町工場丸屋製作所を引き継いだ。昭和43年10月、妻よし子と結婚。44年8月、長女ひろ子誕生。45年11月、父しげる、勲五等瑞宝章受賞。同年11月、帝国ホテル桜の間にて叙勲受賞記念パーティー開催。26-2、父ゆきて息子生まれて世が変わる。昭和46年6月、長男友信が誕生。同年7月、父茂が死去。浄土宗総本山増上寺港区芝公園で社葬にて葬儀を行う。平成3年、1991年4月、小芝康夫黄綬褒章受賞。同年6月、受賞記念感謝の会を高輪プリンスホテルプリンスルームにて行う。平成13年、2001年6月、母久死去。平成19年6月、父茂、瑞宝院勲与母山永林居士享年71歳の37回忌。 母久、若光院、君与、光臨、妙宮大使。享年91歳の七回忌法要を菩提寺、道王寺で行った。参列者は次の通り、長男安夫夫妻、次女よし子、次男高弘夫妻、三男慶次郎夫妻、孫小芝弘子、小芝智信、久保道夫夫妻、井戸恵子夫妻、小芝俊弘夫妻、小芝貴則、小芝博之夫妻、ひ孫久保さや、緑、小芝斎藤、おいめい、小芝進、小芝ゆきてる、今井友俊、狭ことじ、荒井のり子、吉田けゆ子、宮沢よしたか、松森和子、おいの子、小芝かつみ、小芝まさゆき、小芝こうきち。法要後、バスにて伊沢温泉に移動し、一泊、故人をしのんだ。写真が2枚あります。1枚目、法事の時の写真です。道王寺、本堂にて。
道寺の本堂、建て替え前のものの入り口のところでの集合写真です。親戚が全部勢揃いしました。中央には道寺の住職、隣には副住職、住職が衣を着て立っておられます。
2枚目。同日、伊沢温泉に宿泊した時の写真です。
記念に旅行に行きました。山梨県の伊沢温泉での集合写真です。前列中央が私と妻です。
写真終わり。26-3菩提寺の本堂や墓地改修に。妹よし子は母の老後の世話をよくし、菩提寺には父母の毎月の命日に参詣してくれた。平成22年2月、死去した。同年4月、私が旭日総功章受章。先代住職の願望であった本堂の改築をすることとなった。私も総代として全面協力した。平成25年5月、菩提寺、道王寺本堂、庫裏落成法要、並びに墓地の改修が完了した。落慶法要を盛大に行い、総代として挨拶を行う。
いただきまして、どうもありがとうございます。天候にも恵まれまして、 同時の将来が揚々たるものがあるような予感を感じる本日でございます。先ほどはお礼と言いまして、私も初めて体験したんですが、いい人もありましたし、また素晴らしい法話もございました。このような機会に大勢の方に開いていただきまして、本当にありがとうございました。同時が今日あるのは、もちろん新しい20世の商人の大きな力がありますが、先代の19世の商人は大変な努力家であり、研究家であり、熱心に同時のことを考えている方でいらっしゃいます。私もまだ20代の頃から、あれやこれやとご商人と同時の将来の計画を続けてまいりましたが、途中で残念ながらお亡くなりになってしまいましたが、その後を継ぎまして、全商人の考えているようなお寺がこのようにできたということは、我々男信徒として大変名誉なことだと思っております。特に檀家としましては、自分たちの先祖がお墓がここにあるとき、お墓参りに来るとき、変なお寺ねというより、こんな立派なお寺ねと言われれば大変名誉なことでもあるし、嬉しいことだと思います。このお寺ができるにあたりましては、檀家の皆さんに何度も何度もご無心なお手紙を差し上げまして、心よく大勢の方からご寄進をいただきまして、おかげさまでこのような立派なものが建設できました。まだまだこれからいろいろ靴を購入するとか、町のため、あるいは地域のために同時は考えております。またまた大変申し上げにくいんですが、またお力を添えて、お力添えを追加にしていただけたら、この上もない幸せなことだと思っております。これから我々がこのお寺のために頑張るということは、お寺とともに我々も生きていかなきゃいけません。立派な建物ができましても、皆様のご参詣がなくなってしまっては同時はダメです。どんどん男信徒を増やすこと、それからまた幸いにして新しい計画で、今までの墓地と違った形の墓地も同時さんは計画して作っております。こういうところもあるよ、あるいは下に岩田会館という建物もできました。同時さんと関係のない方のちょっと祭事等にもご利用できるという PR もしていただきまして、この寺のますますの発展をお願いしたいと思います。また私自身も、自分が葬式するのにどっかのお寺借りなくてよかったなと、実はほっとり胸をなで下ろしているところでございます。皆さんも同じ心境だと思いますが、ちょっとした法事、あるいはいろいろな催し事、またはお祝い事でも、どうかこの高輪のこの土地を使ってやられることをお祈りするし、またお願いしたし、PR していただきたいと思います。大変ラッキーなことに、約5年後にこの同時さんの正門玄関の真下にですね、新しい山手線の駅ができることも確定しております。ますます同時の発展はこの上もなく、幸せな、同時が続かれることだと期待しております。ただ期待しているだけではいけません。皆さんのお骨折りでできているということで、これは檀家だけでなく、ここに居並びました大勢のお坊様といいますか、私お寺のことはよくわからないんですが、法隆の皆さんとか、あるいはご部内の皆さん、その他の関係の皆さんの、お骨折りで進めさせていただいていることだと思います。大変何を申し上げたか分かりませんが、もう胸いっぱいでこういう機会に会えたことは、私は大変嬉しく思っております。もう81歳という高齢ですが、3代前のご商人ですね、と海は私お会いしました。その方は領長商人と言いました。それから先代の商人、今の商人、それからもっと今日は嬉しかったのは、次期商人予定者つっちゃ申し訳ないんですが、我々、ね、頭もきれいに刈りまして、そしてお坊さんの格好して、いらっしゃいますか、この人の辺に、ちょっと手を挙げてみてください。そういうことで、もう同時は万々歳です。いくらね、器ができても檀家と商人がいないと話にならないんです。どうかよろしくお願いいたします。まだまだ来られるご商人ですが、一生懸命やっていくと思いますので、頂戴として一言ご挨拶させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
写真があります。平成25年5月、道王寺落成法要記念、中央に柏住職、左に檀家総代として著者が写っています。
新しくできた道王寺の落慶法要写真です。お坊さんがたくさんいるし、また檀家の総代および 侍族の方も写っております。
写真終わり。同年6月、母ヒサの十三回忌を同時にて行う。新本堂での初めての法事だった。写真が2枚あります。1枚目、墓前にて撮影。中央に著者、右へ吉子、弘子、友信、中央高杉同士、左へ高広、道へ慶次郎、瑞子が写っています。
私の母小芝ヒサの十三回忌の法要の写真を新装なった本堂で写しました。
写真2枚目、墓地前にて親族一同で撮影した写真が載っています。
今までは山坂を越えるようなところにあった墓地を落慶したのを記念して整地しました。そしてお寺の住職のお墓の左隣に私どもの墓は移しました。
写真終わり。26-4、中学の同級生と再会す。平成25年7月、久しぶりに中学の同級生と新宿で再会した。その時の集合写真があります。後列左から、河合康彦、勝又はじめ、池田誠、著者、菅徳宗、長妻健三郎、青木豊。前列左から、立花勝、馬場俊夫、田谷信夫、石川智夫。
新宿の蕎麦屋で多摩中19回中学校の同級生と再会しての記念撮影です。
写真終わり。7月10日の多摩中19回は、猛暑の中を11人もお運びいただきありがとうございました。70年近い昔のことを思い出し、大いに盛り上がったり、最近の出来事に言及するなど、議論風発、誠に楽しいひとときでした。最近は昔のことを知る人も少なくなって、家族ですら話がわからないこともあります。このたった1年間しか存在しなかった多摩中の同期は、何でも話が通じる、かけがえのない友と言えるでしょう。立花勝。26-5、大学の同級生と再会す。平成25年7月、都立大電気科の同級生と目黒クラブで再会した。平子くんが用事で来られず、5名の参加だった。第一編6章では大学3年当時の写真がある。入学時は20名、卒業時は15名、60年後は7名となった。当日は大瀬くんの奥さんに手伝ってもらった。その時の集合写真があります。前列左より、本郷、著者、山本。後列左より、刈谷、大瀬夫人が写っています。
大学の同級生と目黒クラブで、写真を撮りました。平子くんが用事で欠席です。大瀬くんの奥さんにも来ていただきました。
写真終わり。第一編でも書いたが、全員定年まで退職せず子会社で活躍された。新日鉄へ就職した谷、東京電力への渡辺、富士通への荻原、三菱電機の川上、ミネベアの栗原、横川電機の服部くんは他界された。 慎んで冥福を祈る。経産省の黒崎、東京ガスの土井くんは消息不明。長崎大学歯学部部長の松本くんは療養中である。男子の平均寿命が79歳と発表されたが、2歳延長した我々の同級生は 30% が健在ということになる。話は尽きず、再会を訳して別れた。かつての企業戦士も今は好き勝手なことをしている。26-6、結束の異業種仲間長続き。東京都の募集で平成元年に集まった異業種の仲間である。 H1 プラザといい、いろいろな情報交換や一緒に研究開発もした。20年も続くと26名から7名となった。最近は年2回の集会で情報交換をしている。会員名は、石渡、片山、高橋、橋本、林、古谷と著者である。写真があります。異業種仲間と写っている写真です。総勢6名様が写っています。写真終わり。
異業種仲間のH1 プラザ、平成元年に作った会です。上野と御徒町の中間、黒門町にあるお蕎麦屋さんでの食事の帰りの入り口での写真です。
写真があります。東京鉄工 C グループの月例会、平成25年7月。後列左より、菊池学、ジ・エビス幸運社長。向井のりと、東京理科社長。中田秀夫、関商店役員。河村勝則、英楽電機取締役。三輪直人、GS 専務。古田優子、古田光発社長。前列左より、原木康忠、豊かぎ県社長。中島秀夫、東京金属社長。著者、日本ヒーター会長。本田哲彦、本田電機社長が写っています。
東京鉄工工業協同組合 C グループの定例会、毎月1回行っておりますの出席者の写真です。京浜島厚生会館での写真です。
写真終わり。昭和53年、京浜島に工場を建設して以来、工業団地のご近所の会社の社長たちとの連絡会である。東京鉄工工業協同組合 C グループのメンバーだ。組合財政の困難を乗り切り、工場建設資金を長期で借り入れたが、その返済も大変で、組合運営に尽力したメンバーである。本田社長と私を除いて、メンバーは全員変わった。初代社長の藤原、古田、山口、鈴木、勉、専務理事、今井、大貫、向井氏のご冥福を祈る。現役を引退された、厚見、飯塚、鈴木、原木氏は悠々自適の生活だ。
終わりに、平成19年11月、社長を長男友信に引き継いでもらった時に、自叙伝を書くことにした。第一編、欲しがりません勝間では、戦中戦後の少年時代を、平成22年2月に刊行。第2編、明日では遅すぎる、行動成長の下支えを、平成23年4月に刊行。第3編、老いて暇なし趣味に生き、人生のアディショナルタイムを、平成25年10月に刊行。 6年の歳月をかけたことになる。視覚障害者になり、大勢の仲間と知り合い、文字が読めない、書けない悲しさを共有した。電子機器の発達や音声パソコンの利用等で情報の入手をしている。迷惑をかけずに余生を送るため趣味を楽しんでいる。新しい視覚障害の仲間も増え、共通の悩み事を解消するよう行政や関係団体にもお願いしている。第1編から第3編までデイジー図書として3枚の CD にまとめた。お申し出いただければ各編の CD を差し上げたい。教養、教育という言葉があるが、田郷てるさんに言わせれば、今日用があり、今日行くところがある、ということになる。おいて暇なしだ。第3編作成にあたり、佐原克彦さん、早坂克幸さん、河合睦子さん、原俊恵さん、池谷関さん、そしてイラストレーターの津田由美さんにお世話になった。お名前は記載しないが、多くの方にお願いして、文章の誤りを直していただき、深く感謝している。